それでは今日のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日のメッセージのタイトルは、それはあなたの戦いではないというタイトルです。私が小学生の頃、巨人の星というアニメがテレビで放映されていました。皆さんもきっとご存知でありましょう。星一徹を父に持つ星ヒューマを主人公とした野球のアニメです。あの時代、多くの子供たちが読売ジャイアンツの帽子をかぶり、自分が投げるボールは大リーグボールだとか消える魔球だとか言って野原で野球をしていました。当時この巨人の星を東の横綱にしますと、西の横綱は明日のジョーというアニメでした。矢吹ジョーというボクサーが丹下段平というトレーナーと共に厳しいトレーニングを重ねてリングに上がる。宿命のライバル力士トールとの一戦は伝説となっています。当時私はお小遣いを貯めて、その明日の城の主題歌、美しき狼たちというシングルレコードを買って、レコードが擦り切れるほど何度も聴いていたのを今でも覚えています。それはこんな歌詞でした。男なら戦う時が来る。誇りを守るために。命をかけて。男なら旅立つ時が来る。愛する者たちに別れを告げて、足をくじけば膝で這い、指をくじけば肘で這い、涙の積むだけたくましく傷ついてしなやかに、ああ男は走り続ける、ああ人生という名のレールを。足をくじけば膝で這い、指をくじけば肘で這いと小学生が口ずさんでいたのですから、すごい時代でした。一体あの時の私は、男なら戦う時が来ると歌う時、どんな戦いを考えていたのでしょうか。先週お話ししましたように、400年もの間エジプトに奴隷となっていました200万とも250万とも言われるイスラエルの民は、エジプトから解放されて神様の指示に従い、紅海に沿って南に向かいました。主はモーセに言われた。イスラエルの人々につけ、引き返してミグドルと海との間にあるハヒロテの前、バールゼポンの前に宿営させなさい。あなた方はそれに向かって海の傍らに宿営しなければならない。このようにして彼らは紅海の沿岸を宿営地とします。時を同じくエジプトは大騒ぎとなっていました。民が去った後にパロが心変わりをしたのです。民の逃げ去ったことがエジプトの王に伝えられたので、パロとその家来たちとは民に対する考えを変えていった。我々はなぜこのようにイスラエルを去らせて我々に仕えさせないようにしたのであろう。それでパロは戦車を整え、自らその民を引き、また襟抜きの戦車600とエジプトのすべての戦車及びすべての指揮者たちを率いた。その時、イスラエルの民は旅の疲れを癒すべく眠る場所を確保していたのかもしれません。夕食を準備していたのかもしれません。子供たちが遊ぶ笑い声がその宿営地にはあったことでしょう。そのような時にエジプトの軍隊は彼らに 近づきつつありました。ここに記されている戦車とは、私たちが今日見るあの鋼鉄の戦車とは異なりますが、資料を見ますと、それは馬車のような乗り物で、当時の人々にとりましては恐るべき脅威として見えたに違いありません。そんな襟抜きの戦車を600台も用意して、エジプト人が後を追いかけてきたというのです。宿営地から遥か彼方に見えていた砂ぼこりがだんだんと迫ってくる。それはエジプトの軍勢で、その手には槍や弓があり、幾千もの馬の蹄の音がする。イスラエルの民は航海の傍らにおりましたので、逃げる方向も限られています。相手は訓練を受けた屈強の男たちで構成された部隊で、こちらは女性、老人、子供が多数を含む集団です。逃げ切ることも、彼らを追い返すことも到底不可能であったことでしょう。そしていよいよエジプト人は彼らの後を追い、パロのすべての馬と戦車およびその騎兵と軍勢とは、バールセボンの前にあるピハヒロテのあたりで海の傍らに宿営している彼らに追いついたと聖書は記しています。その時、男なら戦う時がある。誇りを守るために命を懸けてと歌いながら、戦闘の準備をするイスラエルの男はいなかったと思います。ああ、男は走り続ける。ああ、人生という名のレールをと言っている場合ではないのです。私たちの人生には、時にどうしようもできないことがあります。自分の力では全く及ばない状況に、直面することがあります。その時には普段口ずさんで自分を鼓舞している歌も出てこないのです。それは私たちの力をはるかに超えた問題であり、また試練であって、それは自分でどうにかしようとしても何もできない戦いなのです。そんな時に、私たちはどうするのでしょうか。イスラエルの民はどうしたのでしょうか。彼らは何かの行動に出たのでしょうか。いいえ、彼らの唇だけが動きました。そう、彼らは口々に彼らのリーダーであるモーセに詰め寄り、こう言いました。エジプトに墓がないので、荒野で死なせるために私たちを携え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて、私たちを捨てておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのは、このことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプト人とに仕える方が私たちには良かったのです。先週、私はイスラエルの民は荒野で実に50回以上も不平不満を言ったとお話ししましたが、これが彼らがエジプトを出てから一番最初に記録されている不平と不満です。これを皮切りに彼らは後40年もの間、不平不満を繰り返します。彼らはモーセに言います。あなたは本当に余計なことをしてくれた。 自分たちはエジプトにいた方が良かったのだとあの時言ったじゃないか。俺たちは奴隷の身分のまま、エジプトで死んだ方が良かったんだよと。彼らは、自分たちが向き合わなければならないであろう状況を憂い、モーセに噛みつきました。噛みついても、それで彼らが救われるわけではないのですが、彼らはとにかく噛みつきました。そして、彼らが噛みついている間にも、敵は刻一刻と彼らに近づいているのです。ここから、モーセの受難が始まります。モーセはこれ以降常にこの人たちと神の間に立ち続けるのです。彼らの猛烈な反感に向かい合い、時に民をなだめ、彼らを諭し、そして怒り、また向きを変えて神様に状況を説明し、時に神様に彼らの不従順を取りなしました。いずれにせよ、モーセに噛みつくということは、そのモーセに指示をされた神様に向かって文句を言うことを意味していました。この時、イスラエルの民たちの姿を見て、モーセは彼らにこう言いました。あなた方は恐れてはならない。固く立って、主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙して、なさい。モーセはイスラエルの民たちの表情に恐れを見て取りました。それは自分ではどうすることもできない者たち、絶体絶命の状況にある者たちの顔に現れる絶望から来る恐れです。その彼らに向かい、モーセは言ったのです。あなた方は恐れてはならない。固く立ちなさい。これは普通に考えたらおよそ考えられない勧めです。とにかく早く逃げろとか、男でも女でも家族を守るために、誇りを守るために武器を取り、命をかけて戦うべきだと彼は言わなかったのです。敵が近づいている、その攻撃が差し迫っている時に恐れず固く立ち、黙しているようなことを言うことは愚かなことに思えます。しかしモーセはその子愚かに思われることを言いました。なぜでしょうか。彼は言いました。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。私たちは大抵、自分の人生に起こる戦いにおいて、自分はその戦いの矢面に立ち、たとえ一人でも戦うべきだと考えます。援軍がなくとも、それが自分の人生、また家族に関わることであるのなら、戦う当事者は自分だと思います。そう、その戦いを一人、自分の肩に、背負うのです。しかしモーセがここで言っていることは、異形をつくものだったのです。私たちは、このことを知らなければなりません。モーセが言った、主があなたのために戦われるということは、その戦いを放棄することではないのです。戦わないということではなく、戦うのです。しかし、戦うのは彼らなのではなくて、万軍の主なのだと いうことなのです。主にある皆さん、私たちは神が自ら私たちのために戦われるという思いをこの心の中に持っているでしょうか。信仰者でありながらそのようなことを考えたことはなく、この戦いの勝敗は全て自分の肩にかかっていると自らを鼓舞し続けてここまで来たという方いないでしょうか。改めて旧約聖書を読みますときに、そこに記されている神は明らかにイスラエルに代わり、彼らのために彼らに代わって戦われた神なのです。そしてこの神は私たちのためにも戦われるお方であるということを私たちは知っているでしょうか。何を今更と思われる方がいましたら、その方は本当にこの神のことをよく承知しておられ、神が私に代わって戦ってくださっているということを踏まえてその人生を歩んでこられたのだと思います。そしてその恩恵の多くを受け取ってこられたと思います。しかしそう言われてみれば確かにそうですねと思われる方がおりますのなら、このことを今朝もう一度思い起こして心に刻もうではありませんか。なぜなら私たちが自分では戦い抜けないような状況に置かれているときに、私たちがこのことを知っているか否かということは何よりも大切なことだからです。私たちが生きていれば喜びや楽しみがあります。そして悲しみや苦しみがあります。喜ぶとき、楽しむときはその時を楽しまれたらいいでしょう。大いに喜びをかみしめたらいいでしょう。神様は良き者にも悪しき者にも太陽を昇らせてくださると聖書は言っているのですから、その太陽のぬくもりを存分に喜び楽しまれたらいいでしょう。しかし太陽に照らされるだけではこの大地に命が育まれないために、この地には時に雨が降り注ぐのであります。そしてその雨は時に嵐となることもあるのです。去る一週間、日本では記録的な雨が降りました。わずか数日で7月の降水量の3倍の雨が降ったというのです。詳しくはわかりませんが、サンディエゴの降水量ならここで 3,4 年かけて降る雨が数日で降ってしまったというようなことなのかもしれません。その豪雨は人間が作り上げたものをなぎ倒し飲み込んでいきました。まさかあの豪雨に立ち向かえる人間などはいませんでしょう。足をくじけば膝で這い、指をくじけば肘で這い、その豪雨に立ち向かえと言っている人などはいないのです。それは 実際の豪雨でありますけれど、私たちの人生にも雨風に吹かれ、それに対して自分では何もできないというようなことが少なからずあるのです。その時に私たちは主の御声を聞きます。私があなたのために戦う、あなたは黙していなさい。黙していなさいという言葉、それは時に私たちには受け入れがたい言葉です。黙してなどいられるかいと私たちは思うからです。でも実際にそのことは私たちの自力で食いとどめたり解決できるようなことではないのです。だから私たちは黙し、主が介入されることを祈り待ち望むのです。このイスラエルの民ですが、彼らに一つの出来事が起こりました。このようにして主は彼らのための戦いを始められました。すなわち、イスラエルの民の前にいた神の使いがエジプトの軍隊が迫る彼らの後ろに移ったと聖書は記しています。さらに彼らの前にあった雲の柱も彼らの後ろに移り、彼らとエジプト人の間を隔てたというのです。故に本来は容易にイスラエルの民に近づくことができたエジプトの軍隊は彼らに近づくことができなくなりました。私はこのメッセージを準備していながら、かつて沖縄の那覇ホーリネス教会の牧師であられた高橋秀夫先生のことを思い起こしています。かつて私が進学校を卒業して離島の教会に使わされた時、先生は那覇教会の牧師でいつも私を心にかけてくださいました。ミカは進学校卒業後に1年間先生の指導のもと那覇教会で働かせていただきました。私たち夫婦が結婚するときには高橋先生ご夫妻が私たちの仲人になってくださいました。いつもニコニコしておられ、ご自身が置かれている日々を楽しみ、日曜日になりますと全力でメッセージを語り、日曜の御用が終わった晩、一人さだまさしや川島英語をしんみりと聞いておられた先生で、私も多分に先生の影響を受けました。先生ご夫妻は2000年10月に当時私が仕えておりましたカールスバットにありましたランチョラコスタ教会を訪ねてくださり、詩編18編1節から3節より立てなる神というタイトルで礼拝メッセージを語ってくださいました。詩編18編1節から3節、我が父なる主よ、私はあなたを愛します。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓です。私は褒め祭るべき主に呼ばわって、私の敵から救われるのです。先生がメッセージを取り継いでくださるその日曜日の朝に、誠君、何か段ボールのようなものはないかいと聞いてこられました。 そこで先生に一枚の段ボールをお渡ししました。先生はそれを持って講壇に上がりました。私はあの段ボールをどうするのだろうかと興味深くメッセージを聞いていたのです。その日、先生は力強くメッセージを語ってくださいました。そして、そのメッセージが、主は我が盾というところに来たときに、段ボールの板を取り上げて、皆さん、この盾は前から来る槍や剣から身を守るというもの、そういう意味だけではないのですと言われました。そしてそれは、上からも下からも右からも左からも後ろからも私たちを守ってくれる盾なのですと、段ボールを右左上下に振り回しながら力強く語ってくださったんです。当時、67歳であられた先生は、言葉のみならず、ご自身のすべてをもって、確かに神様は、私たちを取り囲む盾なのだということを、私たち聞く者に示してくださいました。見せてくださいました。私はその先生のメッセージを聞かせていただきながら、先生が段ボールを右に左に動かしている姿を見させていただきながら、それは、まさしく先生の歩んでこられた人生から生まれてきたところの確信なのだろうということがよくわかりました。先生は、それから4年後、2004年9月に天に凱旋されました。71歳でした。その先生の告別式は、沖縄を襲った台風が荒れる日に、村上信道牧師、四式のうちに取り行われました。その中で、村上先生は、高橋先生の生い立ちと、その人生について触れました。かつて3歳で母親を病で亡くし、父親を戦争で失い、孤児となられた先生は養母に預けられます。しかしその養母は、先生が14歳の時に再婚して先生を置いて出ていきます。その後、親戚をたらい回しにされ、天涯孤独、厄介者と呼ばれ、なんて寂しい人生なのかと卑屈にならざるを得ない日々を歩まれました。しかし17歳の時、イエス・キリストに出会って、それまでの孤独な毎日にまばゆいばかりの光が照らして、その喜びがあまりにも大きくて大きくて、数ヶ月後に神学校に入学しました。先生は神学校に入学してから、当時の聖書学院長、日本ホーリネス教団の創立に関わっておられた一人である黒間田明治先生より洗礼を受けられたのです。そう、先生は、神学校に入学してから洗礼を受けました。余談になりますが、先生がこの車田先生から洗礼を授けられるとき、車田先生は高橋先生の耳元で言われたそうです。高橋くん、私も進学校に入ってから洗礼を受けたんですよ。私たちはどこかで 神様の神様の広さを自分の心の小さな箱に詰め込もうとしているのかもしれません。そして結婚して使わされた静岡で1年で女の子が与えられました。夢のような日々。しかしそのお嬢さんの目に病気が発病しました。目の網膜にガンができてピンポン玉のように膨れ上がって、当時の医学では治療は無理と宣告されました。発病して2年が経ち、数ヶ月もの間、痛いよと泣く娘を天に送りました。誰も想像することができない、その先生ご夫妻の心の痛み。これらの先生の生涯を聞く者は、先生の歩まれた人生に起きた試練と困難を思い、言葉を失うのです。しかし、その先生が、喜びと確信に満ちて、段ボールを振り上げたのです。その段ボールが前に後ろに右に左に揺れたとき、先生の心には、ご自身の人生において、神様が、いつも後ろから前から先生を守り、導いてくださったのだという確信があったに違いありません。当時、アメリカでの伝道牧会を始めたばかりの私たち夫婦にとって、先生は私たちが向き合っていく生涯に本当に必要なメッセージを残していってくださいました。孤児として天涯孤独、自分が生まれてきた意味がわからず、生きる目的もなく、将来に希望が何も見えないという時にも、とにかくイエス様にお会いして嬉しくて嬉しくて、数ヶ月で聖書学院に入学した時にも、与えられた娘の目に癌が発病したことを知らされ、その娘が主の御手に抱かれた時にも、自分ではどうすることもできない、その困難と試練の中で、先生はその都度に前にも後ろにも共にいてくださった、先生を見守っていてくださっていた神様を知っていたに、その神様の存在に気がつかされていったに違いありません。主の前に黙する中、主が先生のために幾度となく戦ってきてくださったということを、その長い伝道牧会人生の中で見てきたに違いありません。この後、モーセは持っている杖を振り上げて紅海に差し伸べたので、神様はよもすがら強い東風を持ってその水を退かせ、海が陸地となり水は分かれ、その乾いた地をイスラエルの民は歩んだと聖書は記録しています。しかし彼らを追いかけてきたエジプト人が海の真中にいた時、水は元に戻り、彼らは水に飲み込まれてしまい、彼らは失われたというのです。イスラエルの民たちは武器一つ振り上げることはありませんでした。まさしく彼らが黙してその紅海を渡り切ったとき、彼らの前で 主が彼らのために戦われ、完全な勝利を取られたんです。男なら、戦う時が来る。言うまでもなく、女だって、もちろん、戦う時が来る。でも、どう考えても一人戦えるような相手ではないというものに向き合うことが人生には多々あります。主はそんな私たちと共にいてくださるのです。私たちの手が及ばないところ、そのところに主は働いてくださいます。私たちの父なる神は私たちを取り囲むようにして私たちの人生の歩みを守り導いてくださるのです。この主を仰ぎ、私たちが日々できる最善を成しつつ、主が私たちに代わり戦っていてくださるのだという信仰とともに日々を歩んで以降ではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美いたします。あなたという存在に世代の交代はなく、私たちが今祈っているあなたこそが、あのイスラエルの民をエジプト人から救われた神であるということを、心から感謝いたします。あのイスラエルの民にとりまして、エジプト人が彼らの後ろに迫ってきている状況の中、彼らが自らを守るべくできることは何もありませんでした。戦う余地がないほどに彼らは絶望的な状況に置かれていました。しかし主よ、あなたは彼らに黙していなさい。私があなたのために戦われると言われ、そしてその言葉を成就してくださいました。神様、私たちの人生にも自らの力が及ばないものが多くあります。自分で戦ってどうにかなるというような、そのようなことで乗り越えることができないようなことが私たちの人生にも起きてきます。主よ、どうかそんな私たちのために、私たちに代わり、あなたが戦ってくださり、その困難試練を乗り越えさせていただくことができるように、気球存亡のこちら側から、あちらの岸へと、私たちを導いてくださいますことを、何とぞ、よろしくお願いいたします。主よ、どうか我ら一人一人と共にいて、私たちもあなたの民としてあなたに忠実に仕え、そして私たちのために代わって戦ってくださるあなたを信じて、日々なすべきことを一つ一つ忠実になさせていただくことができますように心からお祈りいたします。今心の中であなたの向き合っている兄弟姉妹のその心にある 思いと決意に、この祈りを合わせ、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋い願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、そして聖霊様の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。